なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第252回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
僕はね、
うんうん、
リスナーの皆様と、
はい、
交流がしたい。
おお、どうしました？
オフ会をしたい。
ああ、いいですね。
オフ会をしたいんだよ、僕は。
うんうん。
ね、リスナーの人たちを呼んで、
うん。
楽しくおしゃべりをしたくなってきたんだよ、最近。
おお、いいですね。
でね、
うんうん。
でね、ちょっと、その、まあ今、そんなことないっしょとして、うん、この番組として、
うん。
オフ会をやりますと。
はい。
ね。で、うんうん、まあ、我々は、まあ、畑中さんと僕が参加しますと。
はい。
ね、僕ら二人だけが参加するオフ会に、
うん。
リスナーさんがどれだけ来てくれるかっていう、
うん。
すごい、何、ドキドキ感というか、
うんうん、
不安な気持ちというか、きっと誰も来ねんじゃねえの、なんていう、
うん。
ところもあってね。
うん、
募集したわ、オフ会やります、募集しますなんてやって、うんうん、人集まんなかった時の恥ずかしさ。
ありますね。
ね、
うん、
今、あれだよ、だから僕はいいんだよ、竹内に会いたくて来る人なんか、まあまあいないも、ね、当然いないわけですよ。ね、
いるいる。ね、
今回、これもしオフ会やるとした時に、
うん、
ポイントになるのは、畑中さんがどこまで人を集める力があるから。
ないない、ゼロゼロ。
だって、ほら、僕はさ、なんだったらほら、YouTube も過去にやってるし、
ね、うん、
Twitter とかにも自分の顔出しちゃってるし、普通にね、僕の顔知ってる人って多いわけですよ。
うん、
で過去にある、そんなプロジェクトとしてね、オフ会とかイベントとかいろいろやってたりしますから、
うん、
リスナーさんでね、僕の顔知ってる人って意外と多い、ね、僕と喋ったことある人も意外と多いわけですよ。
うんうん、
だけど、畑中さんが正式に参加してから、
うん、うん、
オフ会とかってやってないでしょ？
うん。
やってない。
社内では。
やってないよね。
うん。
ね。だから、畑中さんの顔を見たい。畑中さんと直接話したい。
うん。
リスナーさんが、
うん。
どれぐらいいるかっていう。
なんかちょっと変な気分です。
どういうこと？
え？なんか、お客さんじゃなくなるのかなみたいな。
お客さんではなくなります。当然当然主催する側ですよ。
ね、
ということで、まあそんな話をちょっと今してるので、うん、それちょっと後でちょっともうちょっと詳しく話しますんで。
あ、はい、わかりました。
オープニングではですね、
うんうん、
もうちょっと軽いお話をしていきたいんですが、
はい、
竹内さんの愚痴を聞いてもらおうか。じゃあね、
あ、なんでしょう、
コンビニにね、
うん、
大体僕の愚痴ってコンビニの話になるんですけど。これ愚痴じゃねえな、どう思うだな、
うんうん、
あのね、
うん、
お昼コンビニに買い物行って、
うん、
で、ね、パスタと、
うん、
あとちょっと小さいスープみたいなやつを買ったのよ、
うん、
で温めますか、うん、うん、お願いしますって温めてもらって、
うん、
で温めてもらってる間に、うん、スープは、
うん、
あれですかね、スプーンがいいですかって聞かれたの。
うん。
あ、まあ、じゃあ、スプーンつけてください。
うん、
で、スプーンは、先割れのスプーンと普通のスプーンとあるんですけど、どちらがいいですか？
うんうん。
聞かれて。
うん。
で、あ、じゃあ、普通の方でお願いしますって。すっごい、こと細かにこのスープにつけるね。
うん、
スプーンなのか箸なのか何なのかっていうのをすごいこと細かく聞いてくれて、うん、ああ、なんか丁寧な店員さんだなと、すごい気を使ってくれる店員さんだなと、
うん、
ね、で、うん、で温め終わって袋入れてもらって、
うん、
で、あ、じゃあありがとうございますってお店出た時に、俺なんかでもパスタ何も聞かれなかったなと、
うん、
ね、で、まあ、僕営業者ね、営業者の中でお昼を食べるんで、まあ、車に乗って、
うん、
まあ、それを開けたのよ、袋を開けた、うんうん、したら、スープは、まあ、お願いした通りにね、
うん、
先の割れてない普通のスプーンがついてたのね、
うんうん、
でパスタは、うん、何も聞かれなかったから当然フォークが入ってると思うじゃない、
うん、 うん、
ね、何も聞かれなかったわけだから、
うんうん
うん、箸が入ってるんだよ。
へ
え、これ何なのかなと。だからこの店員さんはスープにつけるものは、
うん、
箸なのかスプーンなのか、じゃあスプーンだったら先割りなのかどうなのかってすげえこだわりがあるんだけど、
うんうん、
パスタに関しては当然箸よねっていう。これどう、
この人お箸で食べるんだって
思われたんだね。当然箸でしょみたいな感じの箸の付け方をしてくれてるのね。でもいいんだよ、いいんだよ。僕は別に、あの、パスタはどちらかというと、箸で食べたいタイプだし。
へ
ぇ、全然いいの、いいの。
うんうんうん、
いいんだけど、
うん、
どういうことなのかなと、あの店員さんは。どう考えて箸を付けたのかなと。
ね、わかんないですね。
すっごいなんか、あの、それが、なんていうのかな、なんか、あの店員さんはどう考えてるのっていうだけで、もう頭いっぱいになっちゃってるさ。
うん。
で、これをね、答えをね、出すのに、一個だけね、
うん、
僕の答えがあるんだけど、聞いてくれる？
うん、どうぞ。
これ、パスタがね、
うん、
和風のパスタだったんだよ。
あー、はいはいはい。
なかなかな。
うん、そうかもしれない。
いや、これ洋風な感じだったらきっと、
うん
うん、フォークをつけてくれ、
うん、
そこはもう店員さんが、もう私が決めますと。あなたがこのパスタを何で食べるかは私が決める。だけどスープに関してはもういろいろ聞いていきますよみたいな感じで、すごい丁寧ないい店員さんがいたよっていうお話をオープニングでさせていただきました。
そうでしたか。
はい、いうことでございまして、はい、今週も、懲りずにたくさんお便りいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただいたですね、リスナーの、はい、皆様のお名前の方をですね、はかなかさんの方からですね、疑問を感じながら、ご紹介していただきたいと思います。
はい、疑問を感じながらご紹介させていただきます。天然魔法少女さん、ママウサギさん、奥ちゃんさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、クーさん、スチール大使さん、以上の方々です。
はい、ありがとうございました。
大丈夫でした、これ。
大丈夫でした。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは、芸術の秋第2弾、沖縄出身の版画家中牧伝さんについてお話ししています。ぜひお読みください。沖縄も朝晩は過ごしやすくなりましたが、日中は灼熱で秋にはほど遠い気がしています。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、いうことでございまして、
はい、
オープニングはね、まあ、ちょっとイタリアについて。
イタリアン？
イタリアン、イタリアン。
コンビニ？
いや、イタリアン。
イタリアン。
パスタ、和風だけどね。
はい。
はい、についてね、お話しさせてもらいましたけども。
はい。
いかがだったでしょうか。よくだね。何の話しようかな。うん、オフ会の話は置いといて、
はい、置いときますか。
あのね、
うん、
うちの娘がね、
うん、
今ブームにしてるのが、
新しいブーム来ましたか。
うちの娘、小学校2年生の女の子ですよ。
はい、
ね、今マイブーム、
はい、
最近あんまマイブームって言葉も聞かなくなってきたね、最近ね。
うん、確かに。
まあ、娘の今ちょっと夢中になってる、
うんうん、
ダンゴムシを飼う。なんかね、学校でね、ダンゴムシについてちょっとね、習ったっぽいんだよ、うん、多分なんかの授業で。で、なんかね、ダンゴムシ、いきなり僕、 会社から家帰ってきたら、お父さんっつって、ダンゴムシクイズするっつって。で、なんか画用紙に、なんかダンゴムシクイズが3つぐらい書いてあるの。
へぇ、
で、全部丸バツなんだよ。
うんうん、
で、ダンゴムシは何とかで、何とかだみたいな。丸かバツかみたいな。じゃあ、丸とかって。
うんうん。
で、正解みたいな。
うんうん、
で、第2問。なんだか、丸バツ。じゃあ、バツ。正解。で、じゃあ、最後、3本目。なんとかである。丸かバツか。じゃあ、丸。正解。
お、すごい。
したら、すげえ娘、機嫌悪くなっちゃってさ。
ああ。
全部正解は、どうも気に入らなかったの。なんかちょっと機嫌悪くなっちゃって、ちょっとさ、で僕ら
試したかったんでしょうね。
だって僕もさ、ちょっとほらダンゴムシについてはそんなに詳しくないじゃん、
うん、
だからちょっと接待クイズができないんだよ、ダンゴムシに関しては、
うん、
ね、わざとこの何間違えるができないわけだ
よ。
きっとこうかなって思ってるよ、普通に答えたら全部当たっちゃっただけなんで、
単純に。はいはいはいはい、
なんかどうもね、機嫌悪く
可愛いじゃないですか。
まあでもそのね、小学校2年生の女の子がすぐ機嫌よくなるんだけどね。
うん。
可愛いとか、うちの娘の可愛いとかね、すぐ拗ねるけど、うんうん、すぐに機嫌が良くなるという、
ね、
とても可愛い娘なんです、
ね。
うん、でそのダンゴムシをなんかいろいろ習ってクイズもなんか学校で作ったのかな、よくわかんないけど。
うん、
でなんか、
ね、で飼ってるんですか。
飼うっつって。今度のお休みに、うん、ダンゴムシを捕まえに行くっつって。でね。で、ね、2リットルのペットボトル、
うん、
ちょっとお茶が入ってそうな四角いやつ、ね、
はいはい、
それにちょっと、何、切って、その一部を切って、うん、でお父さんがつくんだよ、一生懸命。ここをこう切ってとかで、わかりました、つって切るんで、お父さんね、一生懸命ね。
へ
ー。で、それに、ちょっと、お庭で土入れて、
うん、
で、ダンゴムシ隠れてそうなところをさ、
うん、
ひっくり返して、ちょっと見つけて、入れてあげて、うん、で、ちょっと、その中に石をちょっと入れて、隠れられる石を入れてあげて、
うん、
で、なんか、枯れ葉を、なんか、なんか、それが、ダンゴムシさんのご飯だっていう
の。あ、そうなんですか。
よくなく枯れ葉入れて、あと、なんか、野菜とかも食べるらしい。
へ
え、それ入れてあげて、一生懸命観察してるのね、一生懸命ね、
うんうんうん、
でその何、今度の休みにっていうから、
うん、
でそれもほらペットボトルで作るって言ってたから、
うん、
その観察するね、入れるやつを、
うん、だからお家みたいな感じですか。
そう、お父さんちょっと面倒くさいじゃん、そういうの作るの、切ったりするのも、まあまあ、だからなんかさ、アマゾンとかで探せばさ、
うんうん、
なんかダンゴムシの観察キットみたいのがきっと売ってると思うと思って、
うん、
ね、
あるのかな。
だからほら学校とかでちょっと習うぐらいだったらさ、ありそうじゃん、うん、だから
、
アリとかのやつってあるじゃん、観察キットみたいな、アリの。
あるんですか。
あるんだよ、結構いい、アリのやつって面白い
かと思った。
面白いよ、アリのやつってさ、
うん、
透明なゼリーみたいなやつを入れてあって、
うん、
で透明なケースなのよ、プラスチックの。で、
あ
れ入れると、その巣を作っていく感じが全部見える、透明
な。面白そう。
まあ、でね、
うんうん、
ダンゴムシもそんな感じであるだろうと思って、ね、探したの。
はいはいはい、
だからあるんだよ、あるんだよ。
あるんだ。
あるの。なんかね、いろいろあって、なんか、うん、ダンゴムシ用の観察キットみたいな、虫眼鏡みたいなやつと、なんか、うん、仕切りを自由にできるようなやつがあったりさ。
仕切り、
うん、で、かと思ったらなんかもうダンゴムシの迷路みたいなやつが売ってたりさ、
うん、
なんか迷路を作って、
うん、
自分で迷路作ってダンゴムシをスタート地点に置くんだよ。
へえ、面白い。
でゴールまでダンゴムシが一生懸命歩くみたいな。
はいはいはい、
そんなんでいうようなのがあったり、いろいろあったの、
うん、
でこれか、もうそんな高くないんだよ、ダンゴムシの観察キットもそんな高くないから、
うん、
これ買っちゃおうかなとか思って、
うんうん、
押したんだよ、ね、とりあえず買い物カゴ入れますって入れたの、ね、
やっちゃった、
ね、で、うん、ちょっと押しようかこれ、でもなんかこの何このペットボトル切るところからやるのがちょっとやっぱ娘と
あ、
ね、やるのにはちょっと一番そこが楽しいところなのかななんて思ったりして、
うんうんうん、
結局それは、うん、カゴには入れたけど、
うん、
買わずにその晩は寝ちゃったのね、
うん、
で、まあ、次の日休みで、
うん、
で娘がじゃあ朝早くから起きてさ、ダンゴムシ取り行こうよっていうか、で、あ、でも昨日買い物カゴ入れたからどうしようかな、もう買おうかなとか、もう一回見たのさ、
うんうん、じゃ
あね、夜中に買わなくてよかった。
え、
なんかね、か、あの買い物カゴに入ってたのはね、
うん、
あのね、ダンゴムシで検索した時に一緒に出てきてた、
うん、
なんかね、お庭の虫コロリっていうあの、むしろダンゴムシを殺す方のやつがね、
うんうん、
あの買い物カゴに入ってたから買わなくてよかった。夜中は買い物しちゃダメだな。
本当ですね。
で、今まだ飼ってます、一生懸命。
うーん、
で、お父さん頭痛い。あのね、お父さんはね、うん、この真ん中のところを切るのよ、
うん、
ね、ペットボトル真ん中のところだけ切って外すでしょ、
うん、
で、娘はそこをラップで蓋をするっていう出たの。
うん、うんうん、
で、ラップでもさ、うん、ちゃんとやってないとほらダンゴムシ逃げ出しそうじゃない。
確かに
ね。だからもう、うん、お父さん頭に同じペットボトルをもう一つ用意して、
うん、
で、あの切った方のやつの、
うん、
切った大きさよりもさらにもう一回り大きく、もう一つの新品のペットボトルの方を切ったのね、
うん、
そうするとその切った部分が最初に切ったやつのちょうど蓋になるんだよ。一回り大きく切ってるから。
はいはいはい。
あ、今感心されるとこなんだけど大丈夫？伝わってる？大丈夫？リスナーさんには伝わってるから大丈夫かな。
うん、
あの同じところをね、同じペットボトルのね、もう一つのペットボトル同じところをね、一回り大きく切ってね、切ったやつをね、こっちに出て、いい感じの蓋になる、これ、
うん
うん、あのすげえ今感心されるとこなんだよ。なんかさ、あ、そうね、そうね、蓋になるよね。さ、完璧
だ。そうね、蓋になるよね。
もういいです。ダンゴムシの話終わり。
あ、
もういいです。ダンゴムシの話はもう一生しません。
あ、すみません。
だからね、結構ね、あれなんだって、ダンゴムシのそのね、うん、その観察キットとかを見てるときに、いろいろ、あの、その、何、レビューみたいなのあるじゃん。
うんうん、
それで見てると、うん、ダンゴムシって意外と簡単に死んじゃうらしいね。なんか翌朝には死んでましたとかさ、
はあ、
そういうのが
いっぱい。寿命が短いんですかね、それとも死にやすいのかな。
分かんない。でも脱皮、
え、脱皮するの、
うん、脱皮仕掛けのダンゴムシ、いたりね、いろいろ。もう子供の頃ダンゴムシで遊んでた記憶があるの、うん、ちっちゃい頃ってやっぱり、
うんうんうん、
今ここ最近はやっぱ当然大人になるとあまりダンゴムシからは縁遠くなるじゃない。
うん、遠慮になります、
ね、あんだけ身近だったね、
うん、
あのダンゴムシからだいぶ大人になると遠慮くなるんだよ、やっぱね、
うん、
で改めてあのちょっと触るのもちょっと嫌な感じじゃない。
確かに足いっぱいついてるし。
で、あの、あ、思い出したね、あのこれちょんちょんって触ってさ、団子になるのはダンゴムシだけど、
うん、
あの団子にならないのもいて、
え、
それまた違う、なんか、あの、便所虫みたいな感じの。で、あれ、騙されちゃダメなんで。ね。
え、
騙されちゃうんだ。団子虫じゃないのに団子虫だと思って大事にしちゃったりする。
騙されちゃう。
気をつけないといけない。
どう違うかわかんない。
何？違うんだ。違うんだよね。ダンゴムシの話は以上でございます。
はい、
さあ何の話を、もう、うん、そうだな、
うん、
あ、これね、
うんうん、
じゃあもう一つスーパー
これ
ちょっとね、これちょっとコンビニの話に近いけど、
うん、
スーパーでさ、
うん、
畑中さんどう思うかって、これね、不思議なスーパーだなと。本当にね、うちの地元だけであるようなちっちゃなスーパーですよ。
はい、
ね、でそこにちょっと やっぱり仕事中にちょっと弁当買いに行った、お昼にね、
はい、お弁当
で中で、うん、まあ、うん、その放送が流れてて、
うんうん、
あの当店ではあのビニール袋が有料でございますと、
はいはい、
ね、要は資源を大切にと、
うん、
いうことからビニール袋に関してはお買い物袋に関しては、うん、あの有料でございます、
うん、
ね、いいじゃないですか、もう 今この時代はさ、
うん
ね、ビニール袋も有料でみたいな、
うんうん、
よくある、あそうなんだ、ここは有料なんだみたいな思ってたのね、うん、でその後流れてきたのが、
うん、
で当店ではエコバッグの持ち込みは禁止となっておりますっていうの。
ええー、買えってことですか。
だから何なんだろうと、
うん、
だからなんかね、エコバッグを持ってきた人は、
うん、
入り口入る前に入り口のところで店員さんにエコバッグ使いますっていうのを宣言してからじゃないと使っちゃいけないんだって。
なんで？
おそらくだから万引きとかそういう、
ああ、うん？
対策？いや、自分で持ってきたエコバッグに商品ポポンと入れて、うん、持って帰られちゃっても、
うん、
わかんないでしょ？
そういうこと？
ってことなのかって勝手に理解はしたんだけど、
うん、
だってあの自分で申告したら使っていいんだ、
うんうん
うん、だけどエコバッグ持ち込み禁止なんだって。
へー、初めて聞きました。
なんだけどそのお買い物用のビニール袋は有料で売ってる、
うん、
これ不思議でしょ、
うん、
なんかすごくなんかあのできるだけその無駄なものは使わない、ビニールとかをね無駄に使わないようにする方向なのか、
うん
うん、それともなんかエコバッグとか使っちゃうなんか有料だけど買いなさいよなのか、ちょっと微妙な感じになってくるでしょ、そうなってくると、
うん、なんか有料より値引きしてくれる方がいいですよね。
多いよね、あの、うん、エコバッグ持ってきた人は、
うん、
あの何円引きですよみたいな。そう
そうそう、2円とか、
ね、
なんかでもそのエコブームで袋を配らないようにして、うん、エコバッグを持たせるような風習になってるけど、うん、実はそのビニール袋ってそんなになんかコストかかってないっていうか、
まあ、安いは安い、金額的にはね、うん、
そういう話を聞いて、うん、あのエコバッグ持つ方がお金かかるし、なんかあんまりエコになってないっていう話を聞いて、なんかこのエコバッグ制度なんか微妙だなとかって私は思ってます、
ね、あのね、やってるか、
ん、
自己満足やって、お、もう僕らはエコだぞっていう、やってる、やってるぞっていう、
うん、
その満足を得るためのものですよ。でもね、なんかあのなんかね、一つあの違うスーパーで、
うん、
あの近くのスーパーでね、すげえエコバッグにすげえ成功してるところがあって、
はい、
そこのオリジナル あのバッグがあるのね、
うん、あ、お店が販売してるエコバッグってことですか。
でそのバッグをすげえ使ってんの、
うん、
その店はほぼね、
うんうん、
8割方、
うん、
下手したら9割方ぐらいのお客さんがそのバッグを必ず使ってんの、
す
げえ、
すごい、
すっごい成功してんの。であのね、一番それのすごいのは、うん、この買い物カゴがあるでしょ、
うん、
お店で使う買い物カゴ、あれにすっぽり収まるサイズなの、
うんうんうんうん、で、入れ替えしなくていい、
そうそうそう、だからあのそれを一緒に買い物カゴと一緒にそのバッグを店員さんに渡すと、うん、店員さんは会計後のカゴにそれをかぶせてくれるのね、そのバッグをね、
うん、
でそこに全部レジで通したやつ全部入れてくれる、きれ
い
に、
うんうん、だからいい、
そう、入れ終わったら、買い終わったらもうそのバッグをぶって取って、
うんうんうん、
もうそのまま帰れる、
めっちゃいいじゃないですか。
そうだから、ね、そのスーパーで売ってるそのバッグは、うん、そのスーパー以外のところでも見かけるのよ、うん、すごいのよ。
へえ、でも他の店だとその店員さんはやってくれない系ですか、やってくれる系ですか。
結構やってくれるっぽいよ。
おお、
だってやってくれなかったら別にほら自分で
あ、先になんかちょっとすいませんみたいな、
いいっすかっつってこんな感じでくださいって言えばいいだろうしね。でもやってくれる人も多分、使ってる人やったら多いの。
うんうん、
だからもうあれだよ、あのそうやってやっていかなきゃいけないよ。だから
それ広まったらいいですね。
そうだからすげえ成功してるなと思って、すげえなと思って。さあ、スーパーの話終わりさあ、あの、あ、もうリスナーの方が興味があるような話しましょうよ。
あ、しましょう、ね、しましょう、
iPhone の話していきますよ。
iPhone ですか。
いや、とりあえず iPhone の話だけしとけばね、あのリスナーさんは食いつくんですよ、とりあえずね
言い方言い方
iPhone8 が発売になったんだ。
うん、ね、なりました、はい、
僕まだ現物見に行ってないんで、今回はなぜかね。
はいはい、
畑中さん見に行きました？
いや、行ってないです。
興味がないの？なんか、あの新しい iPhone の新しいのを見ちゃうと、
うん、
自分が1ヶ月前に買った iPhone7 がってなっちゃうから
いや、時間がないから。
あ、時間がないから。
はい、
そうなの。
うん、ということにしておきましょう。
本当はちょっと悔しいんじゃないの
いや、うん、8はあんまり興味ないですね。
そうそう。でさ、その iPhone がまあ発売になってさ、その前に、うん、あの iOS のアップデートがあったじゃないですか。
あ、ありましたっけ。
うん、iOS11 ってのがね、うん、バージョンアップになって、
うん、
うん、なんか今の感じだときっとバージョンアップしてないんだろうなって気がするけど、
うん、
バージョンアップしました？
した記憶がない。
した記憶がない場合は多分してないだろうね。
うん、
うん、あの結構ね、使いやすくなりました。 iPhone でも使いやすくなったし、あのね、うん、あれなんだって、 iPad の方がすごい変わったみたいよ。
へ、うん、
すげえいいみたいで、ね、
どのように
どのようにって話をし始めると、はい、一番組終わってしまうのでどのようにっていう話はしません。
わかりました。
すごいらしいよ、勝手にやればっていう話ですから、これね、iOS が、20日だったかな、
うん、
21日だったかな、バージョンアップが配信されたんですよ、うん、
ああ、じゃあ知らないわ、
ね、うん、僕の勤めてる会社の、
うん、
後輩、
うん、
後輩が一人いてね、
うん、
で僕より、まあ、年下なんだけど、うん、若いんだけど、
うん、
すげえコンピューターに疎い後輩がいるんですよ、
うんうん、
ね、でその後輩は今 iPhone を使ってるよね、うん、iPhone6S だったかな、使ってて、
うん、
で、その新しい iOS が配信になった日の夕方よ、
うんうん、
夕方ね、その後輩が珍しくね、竹内さん聞いてくださいと、
うん、
ね、あの iPhone の、 あの OS バージョンアップしましたよっていうの、うん、珍しいって思ってさ、
うん、
普段はさ、バージョンアップ来てるよって、別に今のままでいいですなんていうタイプの子なのね、
うん、
なのに、
うん、
バージョンアップしたんですって言って、おお、したの珍しいねっつって、
うん、
ですごい使いやすくなりましたねっていうの、で、
うんうん、
そうだよね、なんか僕もさ、まだ知らないんだけど、あの、うん、結構ね、ニュースとかにもなってるもんね、なんて、今回のバージョンアップは結構評判いいみたいだよね、なんて、
うんうん、
でこれなんかさ、なんて、この辺すごい良くなったみたいだよなって話したら、
うん、
後輩がポッカーンとした顔してんの、
うん、
でな、あれこれで出るでしょって、よ、なんか違うって言うから、ちょっと見してみってって、うん、見たら、なんか前のデザインなんだよ、すべてが。バージョンアップしたんだよねってって、
うん、
しましたってって。で、いつしたのってって、
うん、
昨日ですっていうのね、
うん、
いや。昨日はまだ配信されてないから。
え、
今日配信だから、
うんうんうん、
って話をして、うん、お前は一体何をバージョンアップしたんだいって言ったら、
うん、
なんかね、その前の iOS10 の、
うん、
そのちっちゃい細かなバージョンアップあるじゃん、
うん、
あれをずっと放置してたのを、
うん、
前日にバージョンアップしたんだって、うん、
へ
ー、だから何かほとんど変わってないはずなんだよ、
うん、
なんだけどすげえ使いやすくなったって後輩は言うの、何をお前は持って使いやすくなったんだよっていう、
うん、
で もう今新しいの今日出たんだよって、
うん、
それがすごい使いやすくなって今評判なんだよっていう話をしたら、
うんうん、
い
や
別にいいですっていうのね
そこはいいんだ、
いいです、あ今ので満足してますからとかわけわかんないです、いやいやいやいや、もうさっき自分で言ってきたあの興奮気味で言ってきた、うん、使いやすくなりましたよね、うんうん、竹内さんはどうなったんだよあれは
ね、
うん、多分ね、彼は、うん、iOS の12ぐらいが出た頃に、
うん、
11にバージョンアップすると思います、
あ
ダメね、なんかね全然わかんない、もうね、全然なんかパソコンも全然使えないのかさ、そんな、もう iOS の話終わりですけど、うん、大丈夫ですか、
大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、
これ以上話は広がりませんか
広がらないです、
そうですか、じゃあこれぐらいにしときますかね、
はい、
はい、じゃあそろそろあれしよう、
うん、
オフ会の話しよう、
はい、
ね、じゃあオフ会をね、
うん、
改めてお話ししますと、オフ会をやりたいよねなんて畑中さんと話してて、
うん、
で僕ら2人だけが参加するオフ会にリスナーさんがどれぐらい来てくれるのっていうすげえ不安があって、
うん、
で僕はねその不安を取り除きたくてですよ、
うん、おうおう、
ね、ちょっと一つ行動に出たんですよ、
なんだろう、
あのね、僕まあ、毎回ホームページとか、
うん、
説明欄とかにも書かせてもらってますけど、
うん、
LINE アットっていう
のをやって、はいはい、
まあ、それのアカウントというか ID を公開してますんで、まあ、それをで登録してくれた人は僕と漏れなくお友達キャンペーン中なんですよ、うんうんうんうん、
あ、まだキャンペーン中なんですね、
まだキャンペーン中です、で今ね、はいはい、見ると235人僕をフォローしてくれてる、
お
ー、僕と
お友達いるじゃないですか、
僕とお友達がね235人いるんです、
うんうん、
でね、そのお友達に、うん、一斉にメッセージを送ってみたんですよ、
うんうん、
でちょっと読みますか、ちゃんとねそのメッセージを読んだ方がね分かりやすいでしょうかね、
うんうんうん、
ちょっと読みますね、竹内さんの独り言、
はい、
畑中さんと、そんなことないっしょのオフ会をやったら人集まるかなと相談中、
うんうん、
そんないプロジェクトからは、畑中さんと竹内だけが参加して、うん、参加でも、畑中さんと竹内だけが参加でも来てくれる人いるかな、例えば土曜日夕方都内でとかなら参加してくれるかなっていう独り言をね、
うん、
ね、235人の皆様に一斉送信したんですよ、
う
ん、ね、したらほら皆さん優しい人が多くて、
うん、
返事がね結構来ましたよ、
お、
ね、数え26、7人から、
うんうん、
返事をいただきました、反応をいただきました、
うんうんうん、
ね、まあこれお名前読めないので、
うん、
まあ、雰囲気だけどんな返事が来たかっていうのをね、
うん、
ご紹介をしたいんですけど、
はい、お願いします、
まあ、例えばね、仕事の都合で20時ぐらいだったら参加できるかな、うん、なんていう、これ前向きに参加しようとしてくれてる人ね、
うんうんうん、
あと関西でやりませんかっていうような方とかね、また違う方が関西なのでうまく出張が絡めればいけるかなって言ってくれてる人とかね、まあ、逆に関西に住んでるけどもちろん参加しますよって言ってくれてる人とか、
うんうん、
中にはね海外なので行けませんっていう、
まあ、当然そうなんだ、海外リスナーさんがいるんですね、
関西はね
リスナーさんか分かんないけ
ど、あとあれですよ、名古屋でやりなさいよって言ってくれてる
名古屋、
あとはね、素敵な企画ですねって言ってくれてる人、
うん、
でちょっとね東京がちょっと怖いと、人見知りだしな
って
、でもご迷惑でなければ参加させていただきたいみたいな、
うんうん、
すごいなんか言ってくれてる、うん、でもちょっと不安だなみたいな方がいたりね、行ってみたいです、
うん、
畑中さんが 来るとなると相当来るんじゃないですかなんて言ってくれました
。本当
竹内さんと畑中さんに早く会ってみたいって言ってくれてる人、
うんうん、
いろいろ本当に、あとはどれだろうな、まあいろいろ本当にあとは何だろう、あちょっと年齢がね、
うん、
あ
のそこまでわかるんですか、
あの書いてくれてるんですよ年齢が 何、うん、何歳なんで、
うん、
あのちょっとまあ年配の方なんですけどね、
うん、
ちょっと年齢的にちょっと場違いな感じがしてちょっと考えちゃいますみたいなことを書いてくれても、ただほら過去にオフ会とかイベントやってると、うんうん、来てくれる方って、
うん、
あのね10代20代は少ないんですよ、意外と少ない、20代はそんなに多くない意外とね、うん、で、うんうん、30代40代50代は多いんです、うん
うん、なんか自分の趣味を堪能してそうな、
そうそう、で年齢はね本当にね、
うん、
バラバラ、
うーん、うん、
ポッドキャストだからかな、でも本当に年齢たくさんいろんな方が聞いてくれてるなって感じるし、
うん、
30代から50代、まあ、中には60過ぎてますなんて方が参加してくれることもあるんで、
うん、
あと意外とね我々がやるオフ会って、
うん、
意外とねポッドキャストのオフ会って、
うん、
ほとんど 99% ぐらい男、
うん、
みたいな感じが多いんですけど、
うんうんうんうん、
我々のオフ会って意外と女性率高いじゃない
ですか、あ高かったですね
意外とね、
うん、
だから女性の方でもしちょっと女の人あんまりいないんだろうななんて思ってる人でも参加しやすいんじゃないかなっていう気もするの、うん、ただねまあ、いろいろいただいた帰ってきたメッセージ見ると、
うん、
遠いから行けませんっていう方がね、
うん、
意外と多かったんですよ、
うんうん、
でなんかね、我々そんなプロジェクトでそんな理科の時間っていう番組があるじゃないですか、
うん、ありますね、
吉安さんと香里さんがやってる番組なんですけど、
うん、
この番組のオフ会を、
うん、
なんかいつでした夏ぐらいでしたっけ違うかもっと前か、うん、今年の頭ぐらい、
なんか冬
また寒い時期、
うん、
なんかやったんだよね、なんか博物館でその吉安さんの解説付きで、うん、みんなでぐるぐる回りましょうっていうオフ会をやったんですよね、
うんうんうん、
結構集まったんですよね、
集まった
あれ、まあ、条件も良かったですよね、その東京都内で、
うん、
まあ、休みの日の昼まで、
そう
で、ちゃんと目的のあるね、
うん、
博物館でしかも吉田さんが解説しますよってい
う
ちゃんと目的のあるやつ、
うん
うん、だから本当にちっちゃいお子さんから年配の方まで、うん、家族連れで来られた方もいたりして、
うん、
まあ、参加すごいいろんな人が参加しやすい環境でいいオフ会だったと思います、うん、あの時のねリスナーさんのお話をいろいろ僕も聞いたんだけど、
うん、
すげえ遠くから来ましたって方が多かった、
うん、うんうんうん、
そんな理科の時間のオフ会は、
うん、
遠くからでも来たいオフ会なんですよ、
うん、
だけどそんなことないでしょ、我々のオフ会は、
うん、
遠いと別に行かなくていいかのオフ会なのかなっていう
すごい内容を作ったらいいんじゃない
ですか、どうするじゃあ僕が畑中さんを解説する、
うん、それは難しいな。
いやもうでももしやるとしたら普通に、うん、どっか、まあ、夜夕方ぐらいから都内のどこか場所を設けて、
うん、
まあ、居酒屋みたいなところか、まあ、なんか食べ物食べられるようなところとか分かんないけどそういうところを設けて、
うん、
みんなでおしゃべりしながら飲み食いできるような場所、
うん、
で単純に、竹内と畑中と
うん、
おしゃべりができますよっていうぐらいのもんだよ、僕らがやれるとしたらね、
うん、
だからもうとりあえずそんなことを今 僕と畑中さんは、うん、ふんわりと考えてます今ね。で、そう、 LINE アットとかでちょっと探ったりしてます、うん、リスナーさんの反応をね、
うんうん、
で、この番組聞いてくれてる方たくさんいると思いますんで、
うん、
もし僕と畑中さんの2人の、そんなことないっしょのオフ会をやったとしたら、うん、皆さん参加してくれますかっていう話を、
うん、
今しましたんで、皆さんメールでちょっとなんか書いてきて
集計しましょう、
ね、どれぐらい、はい、どれぐらい、ね、参加できそうな人がいるかによって考えますんで、
うん、内容、
そう内容とかね、はい、いろいろね、最悪あれですよ、うん、土曜日の昼間に、うん、千葉県は袖ヶ浦にあります東京ドイツ村でね、オフ会、すげえ条件の悪い
でも場所は良さそうですよね、
場所はいいのかもしれないけど、うん、ただ、うん、なかなか来れない場所だからすげえ遠くというかさ、うん、交通の便の悪い場所だから、これだったらさ、うん、ほら、万が一集まんなかった時でも、
うん、
まあ、しょうがないよね、今回のオフ会ハードル高かったもんねっていう我々の言い訳もできるじゃん
なるほど、
そういう形で逃げる可能性もありますしね、
うん、
まあ、ちょっとなんかこんなんやったらどうとか、こんなんだったら参加しますよとかってのがあったらね、皆さんちょっとメールとかくれるといいと思いますよ。
ああ、聞いてみたいです ね。
メールくれると、僕ら結構、うん、乗りやすいタイプですから、
うんうん、
よろしくお願いいたします。
じゃあ皆さん竹内さんを乗せましょう、
乗せましょうと、いうことでございまして、
はい、
じゃあお便りお待ちしておりますので、
はい、お待ちしてます、
はい。皆さん気づいていただけましたでしょうか、今週
何でしょう、
とてもオープニングから今まで、BGM のこの音量の調整、フェードイン、うん、フェードアウトが非常に、うん、先週までと比べるとスムーズにできてたのではないかなと。
へ
ーへーじゃない、
気づきませんでした
へーじゃない、ちょっとねやり方を変えてみたんだ、あんまり気づかないぐらい、う
ん
う
んうん、どこあったんですか？
なんかね、先週までは、
うん、
マウスで音量のつまみをね、
うん、
キュッて持ってきたのね、クリックしながら、ドラッグしながらピッて持ってきたから、音量がね急にプッて下がったり、うわーって上がったりしてた。
へ
ー、なんだけど今週はちょっと違うやり方をしてる、
うんうん、
なのでちょっととてもスムーズに音量が下がっているような気がしませんでしたか？
よくわからない、
はい、いいです、もういいです、はい、もう畑中さんなんか知りません
あじゃあ来週ちゃんと聞いときます、
はい今週あとはね、喋ってないやつ、うん、そう、ほら、ヤスハって知ってます？ヤスハさん。
ああ、なんか。
いろいろお騒がせしている。
らしいですね。そうそうそう。全然その人は知らないんですけど。
な
ん
か引退するだとか、なんか CD を出すって言ってたら、なんかそれが出せなくなって、それをなんかプロデュースしてた人のところに、なんか包丁となんか送りつけちゃってみたいな、なんかいろんなそんな話をね。
うん、
ネットでちょっとそういう記事を見てたの、安羽さんがこういう、こうでこうでっていう、こういういろいろお探せみたいな記事を読んでて、
うんうん、
でその後にね、
うん、
めちゃイケがね、うん、めちゃイケが、まあちょっと 視聴率があまり良くないから、もうとうとうこれが、うん、めちゃ行きが、
うん、
ちょっともう終了になると確定したようだみたいな、本当か嘘か分かんないような記事を読んでたのね、
うんうん、
でその後にその、うん、めちゃイケ実はまだまだ続くみたいな記事もあって、
うーん、
で低迷が続くめちゃイケだけど、なんか新しい他のそれにめちゃイケに変わる番組がないから、
うんうんうん、
めちゃイケを続けざるを得ないんだフジテレビはみたいな記事を読んで、でわね、若手芸人がまだ人材不足の今のうちはまだめちゃイケは安泰だっていう記事を読んでたのね。で、うんうん、なんだけどその、
うん、
一番最初にその記事を読んでた時に、
うん、
めちゃイケがねその、うん、若手芸人が人材不足のうちは安派といったところかっていうふうに読んだのね。
安泰が
そう、うんうん、でずっと安派っていう字を読んでたからさ、その前に、うん、安泰っていう字がさ安派いやめちゃイケが安派ってどういうことだってちょっと思って
た、うん、確かに分かんなくなりますね。
よくよく見たら安泰って書いてあったっていう、
うん、
この話をもって今週は、僕の知りたいことは以上ですよあと今週は僕はあれですよ、うん、君の名はを見たっていう話があるんだけど、
うん、
これほんとすげえ喋りたいんだけど、
うん、
1回目のオープニングでこれ君の名はの話をしたんだけど、
うん、
ボツになったので撮り直しをしたので君の名はの話はもうしないことになる。すげえ、すげえ面白かったんだけどな君の名は、
ね、
はい、いうことでございまして、じゃあ、はい、今週のね、じゃあ、畑中さんの面白いお話のコーナー、
あったんですか今週。
あったでしょ、なんかあったでしょ面白い話。
ないよ、
なんか作って作って今
面白い話、面白い話、お
なかった
面白い話、ない。
何何何え何
ないない。
面白い。面白い。
あ、ね、
白
犬の尻尾が白いとか。
白い犬がいたんだよみたいな話。
もうでもな、嘘嘘、そんなのないない。
あ、そう。ない。
え、今週。
畑中さん、
今週早かったですね。
ダジャレを言った今。
え？
ダジャレを言ったの。面白い。
言いましたっけ？
スケを面白い。
あ、そう。
ダジャレを言ったの。
面白い話
ダジャレを言って、
はい、すいませんでした。
はい、これ僕この話したっけ、不二家のペコちゃんの話ってしたことあるっけ。どっかで多分番組では話してるんだけど過去にね、不二家のペコちゃんがね、
うん、
お風呂に入ってたんだよ、
うんうん、
で不二家のペコちゃんの彼氏のポコちゃんっているんだけど、
うんうん
ポコちゃんがそのお風呂を覗いたんだって。
そ
したらペコちゃんがそのポコちゃんに対して、
うん、
ミルキーって、じゃあ畑さん告知をお願いいたします。
はい、そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。 URL はそんない .com、sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
あ、終わりましたか。
はい、
上手に読めましたか。
はい、
はい、よかったです。
はい、
なんかさ、アメリカのトイザラスが破産したらしいよ。
あら、アメリカのってどういうことですか。日本のトイザラスは生きてるんですか。
日本のトイザラスは何も変わらず、 はい、大丈夫みたいなんだけど、アメリカのトイザラスが、うん、もうダメなんだって。
あらららららら、あの
原因が、うん、アマゾンなんだって。
ああ、持ってかれちゃった。
そう、結局あの、うん、トイザラスがボーンって出てきた時には、
うん、
近くの小さなおもちゃ屋さんがトイザラスのせいで潰れてくわけだよ、
は
い
は
い
は
い、
うん、
ね、でその後、うん、トイザラスがドーンってやっぱりもう、うん、でっかい店舗で、
うん、
もう独り勝ちみたいな状態になったところで今度はアマゾンにやられるんだよね、
うん、あ、弱肉強食の世界ですね。
そうだ、トイザラスが完全にアマゾンの、うん、完全にその何、あの商品の展示場みたいになっちゃってる。トイザラスで物を見てその場でアマゾンで買うみたいな、
うんうんうん、あ、なるほどね。
あの家電量販店もそうでしょ、うん、今、
うんですね、
家電量販店もその、うん、お店で物を見て買うのはアマゾンみたいな感じになってるじゃないですか、
うん、なってるかも。
ただね、今あのちょっとは家電量販店、
うん、
ちょっと違う動きをし始めてて、あの山田電機が船井と組んで、
うん、
あの要は大型液晶テレビとかを、
うん、
その船井ブランドとして出して、
うん、
それを山田電機の独占販売にしてる。
あ、なるほど。
だ、山田電機と船井が組んで、うん、ここでしか買えませんっていうのを作ってる。でこれがもし成功したら、
うん、
この流れって広がっていくと思うんだよね、
うんうんうん、
山田電機でしか買えませんよっていうような、
うんうん、
だからアマゾンとか、だから結局さ、いろんなところで買えちゃうと価格競争が出るから値崩れもしちゃうわけだよ、う
ん、ああ、それもありますね。
そうそう、ネット販売なんか始まったら余計なんだよね、
うん、だ安く買えていいけど、
そう、ちょっと面白いやり方かなと、やっぱり、
うん、
う
ん、
船井のテレビが欲しいかどうかは別としてね、
うん、そこも問題ですね。
でも物としてはね、悪くないはずなの、
うん、
あの他のちゃんとしたメーカーっておかしいけど、名の知れた大手に卸してるぐらいだから、
うん、
今までもね、過去には、うん、なのであの物としては悪くはない、
うん、
ただ船井っていうメーカーのブランドとしてのイメージはなんかちょっと安い家電を作ってるお店みあメーカーみたいな感じのイメージがどうしても、ね、あると思うから、
うん、聞いたことない。
あ、知らない。結構あれだよ、あの学生は船井とか、あの愛和とかね。
あ、愛和はなんか聞いたことありますね、
う
ん、
その辺のオーディオ機器を買うのよ。 お金がないからね、安いやつを買うみたいな。
船井、
ね、船井、うん、結構有名な、僕家電量販店勤めてたから知ってるだけなのかな
私も家電量販店勤めてたことありますよ。
どこ電気ですか。
ですね、ヨドバシカメラ。
ヨドバシ、すげえ、新事実。何売ってました。
ゲーム売ってました。
ゲームを売ってたの。
そう、おもちゃの担当で、ゲームコーナーで
ゲーム売ってました。じゃあ、間そのゲームの問屋さんとかの闇を知ってるんだ。
いや、そこまでは知らない。
あ、知らない。
レジ売ってただけなんで。
そうなの。結構、はい、僕も最後家電量販店でゲームの中古やらなんやらっていうのを取り扱ってた時期があったから、うんうん、ゲーム売ったりしてた時もあるのね、
うんうんうん、
でソニーとかって、
うん、
いや中古のソフトを売ってるお店には本体を下ろさないとか、
うん、
プレイステーションとかは初代のプレイステの頃は、
うん、
それを平気でやってた。今は当然やってないと思うけど、
降りてきてましたよ。
だからその中古売ってなかったんでしょ。
いや、ヨドバシじゃないところのゲーム屋さんで中古も扱ってるんだけど、うん、だ本体
下ろしてもらっても台数が極端に少ない。
あ、それはあるかもしれない。
僕あれだもん、他で買ってきて転売みたいなやつはお店であ
なんか問屋さんみたいなの間に挟んでたかもしれないですね、うん、
ね、なんか、
うん、
そんな話。何の話してたんだっけ、うん、トイザラスの話です
よ。あ、そうそうそう。
ね、僕は、おもちゃのバンバンが好きです。
なんかありましたね。
うん。おもちゃのバンバンが好きです。あの、おもちゃのバンバンに、の店長で友達がいたから。たまごっちはその店長から。おもちゃのバンバン、溶けてんの店長。
なんか今芸人さんのなんかバンバンとかっていう人が思い浮かんだんですけど。
芸人さんでバンバンっていう人が いるの？いるんだろうけど。
なんか大道芸人みたいな感じの。
知らな。
はい、そういう人もいました。
じゃあ皆さんバンバン情報はよろしくお願いします。まあ、とりあえずね、あの畑中さんから、はい、いや私はバンバンよりハローマックが好きですっていう返事が欲しかったなっていうのだけは伝えておきます。
ああ、ハローマック何でしたっけ？それもおもちゃ屋さんですか？
おもちゃ屋さんです。両方とも、
うん、
あれなんですよ、あのなんだっけ、なんか靴屋さんの系列がやってたおもちゃ屋さんなんじゃなかったかな。
うん、
へえ。なんかそんなんだった気がする。わかんない、覚えてない。ただおもちゃのバンバン溶けてんの店長だった伊藤くんとは、
うん、
最近会ってねえなって、高校の時の同級生なんで。
じゃあ同窓会やりますか。
同窓会やります。
うん、
伊藤くん聞いてねえだろ。伊藤くんもコンピューター弱かったからな、聞いてなかった。
ああ、
ということで、
はい、
はあ、もう今週も、あ、とりあえずあれでしょ、皆さんね、あのオフ会の件はは
い、
ぜひ皆さんから ね、あの返事というか、なんか反応を、
はい、反応
お待ちしてますね。お願いします。恥ず
かしがらずに送ってくださいませ。
は
い、
では、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。